Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイトタイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。こんにちは。一月前の前回の冒頭では、今が一番いい季節かなとお話ししました。散歩するのには格好の陽気で、先週先々週と週末には妻と散歩がてら上海市内の有名なお寺へ行ってきました。一つは玉仏寺、玉は玉ですね、仏は仏様です。玉仏寺で、もう一つは龍華寺です。龍華寺の龍は龍、立つですね。それから華は中華の華、花です。龍華寺、玉仏寺は、初めて中国を訪れた1987年の夏に、たまたま出会ったお寺で、非常に大きな、白い涅槃仏で知られています。各お堂が回廊でつながっていて、結構広いんですね。で、半日くらいは楽しめると思います。先々週に、訪れたんですけども、その時は回廊にですね、椅子みたいな形で、石が置いたんですけども、そこに座って、お経を読んでる男性の方もいました。当日、国内の観光バスも2台、来ていました。で、人も少なくなかったんですけれども、喧騒はありません。静かな雰囲気が漂っていました。非常に良かったです。で、この話を仕事先の同僚の日本人の先生にも、したんですけれども、そうしますと、先週でしょうか、お子さんと行ってみたそうです。よかったと話していました。もう一つの龍華寺ですが、こちらは旧正月になると、中に入るのが難しくなるほど、有名なお寺で、人であふれ返ります。以前私たちも家族3人で旧正月に行ったんですけれども、お寺の外からですね、長蛇の列がうわっとこうありまして、もう入るのを諦めました。でも今回はそういうことはなく、ぐるりと、ざっとですけれども中を見ることができました。で、この龍華寺は玉仏寺よりもおそらく面積としては広いです。そして建物の天井も高いんですね。ですけども、人が多すぎたせいか、なんとなく落ち着きませんでした。ただし仏像は非常に見応えがありました。それぞれ仏像に表情ありますよね。その表情がですね、すごく優しい顔があったりとか、いろんなさまざまな表情があって、妻も、いい表情してるねなんて言っていました。で、この玉仏寺、それから龍華寺もそうなんですけれども、特徴的なのが焼香、お焼香の仕方でした。焼香する人が かなりいるんですけれども、白い煙がですね、もくもくと、境内に漂っているんですが、その長くて太い、日本と違うんですね、非常に長くて、ぶっといお線香を、皆さん持って、 胸の前にかざして、で本堂の本尊に実は背を向けてですね、頭を下げる、何度もこうお辞儀をするような形の動作をしているんですけれども、なんでその本堂に背を向けて、まあ、お尻を向けているわけですね。なんでだろうと思いました。でもしばらく見ていると、みんなその本尊に対して前後左右4つの方向に向かって願いを唱えながら頭を下げているんです。このように日本とは違って、まあ、日本は本尊だけに向かって祈ることが多いですよね。まあ、これとは違うんだなと、改めて、気づきました。寒くなってきましたけれども、今週末も天気が良ければ週末は妻と別のお寺さんに行くつもりです。さて、今日はスピーチコンテスト参戦期、まあ、参戦期というか参加期ですね。コロナ以前は中国の日本語スピーチコンテストに参加する学生の指導を、まあ、しばしば、していましたけれども、コロナ禍で、日本にいる間は、コンテスト自体が減っていて、まあ、実際にはオンラインでやるというコンテストもあったらしいんですけれども、まあ、私が学生を指導するという機会は、ありませんでした。それがですね、今年の秋は、スピーチコンテストのラッシュです。コロナ禍のずいぶん前から、スピーチコンテストに対する多くの学生の意欲は、まあ、低かったんですね。積極的に、自分から手を挙げて、私参加したいですという学生は極めて、まあ、少数でした。ほとんどが学校が決めて、まあ、半強制的に参加させるというのが実情です。もちろん参加しなさいというわけじゃないんですけれども、まあ、学校から言われるとですね、まあ、なかなか断りづらいというものだと思います。中国での全国規模のコンテスト、中国での全国規模の日本語に関するコンテストには、作文、スピーチ、プレゼンテーション、翻訳、通訳、あるいはそれらの組み合わせによるものなどがあります。どのくらいの数のコンテストがあるのか、正確な数字は調べたことがないんですけれども、ざっと思い浮かべただけでも10くらいはあると思います。10以上あるかなという感じですね。で、そのような中でも、まあ、歴史が長いのが、日本の京都外国語大学が20年以上前から主催されている大学生、日本語スピーチコンテストです。これは数年前に、プレゼンテーションコンテストと名称を変えて、まあ、スライドですね、 PPT を使った、形のコンテストへと衣替えをしています。それから、もう一つ、おそらくは最も高いレベルを要求されるだろうと思われるのが、日経新聞社が主催する中華杯ですね。中華人民局の中華ですけども、中華杯日本語スピーチコンテストです。こちらも、10年以上の歴史があると思います。で、この中華杯はですね、午前中と午後の2部制になっていて、午前中はコンテスト前に与えられたテーマで、まあ、事前に原稿を準備して、まあ、それを覚えて発表するというものです。で、午後の方は、即興スピーチになります。まあ、その場でですね、スピーチのテーマを与えられて、おそらく考える時間は10秒とか15秒だと思います。で、その後すぐにスピーチを始めるという形の内容です。で、毎回この午前中のスピーチではなかなか甲乙がつきがたい、ということが多いんですけれども、午後の即興では、まあ、レベルの差がかなり、出ます。で、この中華杯には国内予選があって、中国の各地区でですね、予選が行われて、その各地区で特等賞を取った学生が東京の日本経済新聞社の日経ホールでの本選に挑戦するという形です。で、このようなスピーチコンテストへの参加という機会はですね、学生にとってはいろいろな面でとてもいい機会になると思いますし、参加した学生は決まって参加してよかった とても貴重な体験だったと、口を揃えます。まあ、おそらくリップサービスも入っているとは思うんですけれども、まあ、本心も入っていると思います。でも、事前の準備や練習、それから本番での緊張とか、あるいは結果などを考えると、こちらとしても強制する気にはなれないという気持ちもあります。まあ、その点大学の上の先生方はですね、そういうことはまあお首にも出さず、これと思うですね、まあ、人材逸材を指名して私たち担当の教員のもとにまあ送り込んでくるわけです。前置きが長くなってしまいました。今回は実際に練習中の学生のスピーチをちょっと聞いていただこうと思います。一人は4年生です。こちらの4年生のスピーチのテーマはですね、もし私がインフルエンサーになったらというものです。でもう一人は2年生です。2年生でスピーチコンテストに、まあ、選ばれるっていうのは、まあ、すごいと思います。この子はまあ高校時代から、まあ、独学で日本語を勉強してきたということも、まあ加味してお聞きください。でこの2年生の方の学生のテーマはですね、アフターコロナ時代における日本語学習者の進路というものです。練習中の録音です、ので、まあ、その点、ご了承いただければと思います。本番ではありません。でスピーチの制限時間それぞれ、5分と3分です。では、お聞きください。
皆様こんにちは。このご時世にインフルエンサーといえばライブコマースで一攫千金に勤しむ人もいれば社会事業に没頭する人もいます。私なら後者を選ぶでしょう。もし私がインフルエンサーになったら、子供たちのために自称自由の種まきお姉さんとして活動を繰り広げようと思います。最近流行語としてよく目にするのは次のようなフレーズです。身の回りに淡々とした死が漂っている。眠らずに働いて生きる屍のような、いわゆる社畜の生活を指しています。思わず苦笑してしまいますが、実はこの言葉は今の子供たちにも当てはまるのです。笑ってなどいられません。今の子供たちは部活も体験できず、放課後まっすぐ塾へ失踪し、毎日寝るのは夜も更けてからという超学歴社会を勝ち抜くための日常を送っています。そこで子供たちを救い出してあげたいという発想が芽生えたのです。もし私がインフルエンサーになったら、まずはファンから資金を調達して子供たちの自主性や主体性を育む事業を起こそうと思います。その成功例として、日本にはプレイパークといって、子供たちが自由な発想で遊べるサードプレイス的な場所があります。日本プレイパーク作り協会代表関戸弘樹さんが興味深い話を聞かせてくれました。今遊べない子が多い。鬼ごっこをしようと言っても、僕は足が遅いからやらないと言うんです。子供たちは無意識のうちに競い合う環境に飲み込まれているのです。今の子供の多くはやりたいかやりたくないかではなく、できるかできないかをまず考えます。遊びであってもまず優劣の尺度で考えてしまう。他者との尺度にとらわれていては楽しめるわけもありません。でも自由な場で遊び始めると、そういった尺度は関係なくなり、自分の物差しを持てるようになります。泥団子を一つ取ってもピカピカのが得意な子もいれば、ぐじゃぐじゃのが好きな子もいます。このように自由な遊びを通じて、子どもたちは多様な尺度、価値観に気づいていくというのです。こうした場を中国で提供することは、超学歴社会から子どもたちを連れ出し、生きる喜びを体験させるきっかけとなるのではないかと思います。その際、親たちには自分の子どもをこのような場所に通わせたいと思ってもらう必要があります。そのためにインフルエンサーとしての影響力を活用し、親世代の人たちに向けて自由に遊ぶことの大切さをアピールします。一方、中国科学院心理研究所が去年行った調査によりますと、 27% の青少年が不安障害に直面しているとのことです。ですので、精神面では SNS を通じ自己肯定感を高められるコンテンツや真剣に遊んでいる子どもたちの声を発信しようと思います。とことん遊ぼう。時間の無駄なんてこと考えなくてもいい。そんな風にたくさんの子どもたちに伝えたいです。もちろん、子どもたちを本当の自由まで導くには、今の超学歴社会による教育環境を変えなければなりません。一朝一夕にできる授業ではありませんが、自由を体験する場を提供し、種をまいておけば、ゆっくりとではあれ、地殻変動は起こるのではと期待しています。もちろん、こんな風に社会の貢献ばかりを考えて、行き過ぎた使命感に縛られてしまうのもどうかと思います。子どもたちに自由の種をまくには、インフルエンサーは世の中の模範、隙のないように振る舞え、などといった固定観念の首引きから、私自身が自由でいることも重要だと思っています。とはいえ、インフルエンサーになれるのも、社会がもっか私のことを求めてくれているからです。現代社会のことだから、いつ天変地異が起こるか分かりません。その時、また普通の生活に戻ればいい、というような覚悟を常に抱えているのが理想だと私は思っております。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。
皆様、こんにちは。本日は、アフターコロナ時代における日本語学習者の進路について、私のオンライン学習の体験を通してお話しさせていただきます。コロナ禍は、私たち日本語学習者に試練をもたらしましたが、同時に新たな学習方法との出会いも与えてくれました。以前は教室での対面式学習が中心でしたが、今はオンライン学習が広がり、場所や時間にとらわれずに効率的な学習環境が作られました。私は高校2年生から全ての授業がオンラインに移行しました。最初は不安でしたが、この経験は私の日本語学習に決定的な変化をもたらしました。特に印象深いのは会話授業での経験です。対面授業では間違いを恐れて発言を躊躇することが多かったのですが、オンライン環境では授業内容を録音、録画して何度も練習できます。自分の発音を客観的に聞き直して改善点を見つけられたことで、日本語での会話に自信が持てるようになりました。また、素晴らしい出会いもありました。私は今、オンラインアプリで知り合った日本人の女性と毎週1時間ほど電話で話をしています。最初は緊張して単語を羅列することしかできませんでしたが、彼女は間違いでも大丈夫、私も中国語を勉強中だからと励ましてくれました。数ヶ月の付き合いを経て、先日は、王さんの日本語、最初に比べてすごく上手くなったね、と言われて嬉しかったです。いつの間にか日本への理解が含まって、単なる言語学習を超えた絆が生まれました。このような温かい交流ができたのも、オンライン学習という新しい扉を、自ら積極的に開いたからこそだと実感しています。オンライン学習は対面式学習の単なる代替手段ではありません。学習効果を高め、視野を広げ、異国の人とのつながりを紡ぐなど、多くの可能性を秘めています。アフターコロナ時代における日本語学習者の進路の一つは、このような可能性を自らの手で掘り起こしていくことにあると思います。ご清聴ありがとうございました。
さて、すいません。いかがだったでしょうか。このレベルの学生はですね、おそらく学年で 1% くらいではないかなと思われます。各クラスに1人、2人、ですね。まあ、クラスによっては3人ぐらいいるかどうか。 というレベルでしょうか。それにしてもですね、ほぼ3年間の勉強だけで、まあ、ここまでいけるというのは本当に、素晴らしいと思います。ということで今回のお話は以上です。今回もお聞きいただきありがとうございました。それではまた次回。 Radio Cabinet。Anytime, whenever you want, listen, we are on.